五体祭月の月始め祈願の月例祭御祭典を無事にお使いさせていただきました。ありがとうございました。やっぱり五体祭月なんだなと思いますね。今日はまず御本部でですね、教祖140年の池上金光大臣大祭第1日目の御祭典が教主金光様御祭主のもとに午前10時より、使えられている、もう終わったことだと思います。私ども神有教会はですね、来週の8日の日に団体でお参りさせていただきますけれども、まず今日一足先に第1日目の御祭典が口火を切ったということで、あります。神有教会におきましては、今日はこの月始め祈願の月例祭を使いさせていただいたんですけれども、ご神前を見ていただけたらお分かりのように、もう本当にご祭祭のようなですね、気がつけば失礼になっております。今日の朝の段階ではですね、邦子先生が、純子先生が亡くなられてからはお野菜の盛り付けのご用意してくださるんですけど、お野菜の盛り付けが終わってちょっとね、トマトとかなんかいろいろがあればいいんだけど、ちょっと地味な感じでごめんねみたいな感じで言ってたんですけどね。でもそれはそれでもね、まとまってるなとね、もうね、いい感じですよね。高さとかバランスもですね、そう思ってたらですね、午前中またさらにこちらのお野菜、ナスやらゴーヤやらピーマンやら、枝豆とかですね、お供えになって、御霊様にはですね、このたくさんのみょうがとさつまいもがお供えになっております。また、このお花ですね、百合のお花、これは波川さんが、御霊様にということでお供えされたんですけど、不思議ですね、昨日まで例祭のお花がですね、ここにあったんですけど、だいぶ弱ってきたので引っ込めてたら、また今度ドンとこう来てですね、そのタイミングというか送り合わせにもなんか驚く思いがいたしましたけれども、本当にご本部のご大祭のご比例であり、また教祖様のお得のご比例をですね、もう早速いただいて、神有教会の広前もですね、その金光様のお祈り添いであったり、教祖様のお得の余波をいただいても、ね、団体参拝する前から今日からもう早速ですね、そのご比例に送させていただいているなという思いがしながら、ご大祭のご比例である勢いをですね感じながら、そしてまた今日は御霊様が霊前にこうやってお花やら野菜やらが、今さっきこれ御霊様に一礼した時にですね、このみょうがとか野菜とかの花びらとかたくさんあるのを見て、御霊様もですね、なんかこの礼祭月は昨日で終わりましたけれども、御霊様方も引き続きですね、一緒にこのご本部の教祖140年、もっと言ったらその教祖様のご神人の大事な神髄どころ、神どころである天地駆けつけが誕生してから150年でもあるんですけどね、なんかその御霊様もですね集結されているような思いが今日はさせていただきました。今日は朝のご理解がですね、我が心経典を開かせていただいたら21節をいただきました。ご理解第21節です。信心は我が心が神に向かうのを信心というのじゃ、ちょっと一応ちゃんと見て読ませていただきます。信心せよ、信心とは我が心が神に向かうのを信心というのじゃ。神徳の中におっても宇治っ子に神なければおかげはなし、寒寺に油いっぱいあっても神がなければ火が灯らず、火が灯らねば夜は闇なり、信心なければ世界が闇なり、というご理解でいただきました。信心とは我が心が神に向かうのを信心というのじゃ、ということですね。当たり前です、我が心がおかげに向かうのを信心というのではない、神様に向かうのを信心というのじゃ、ということですね。ここを履き違えないようにまずしたしていただきたいと思うんですよね。神に向かう、おかげとかですねじゃなくて、この神様ってですね、こんな言い方したら神様に失礼かもしれないんですけどね、大変こう焼きもち焼きというかですね、そんな感じがするんですよね。常にこう こっち見ててよという感じがするんですね。特にこの教会とかでご用意してるとですね、それをすごく感じるんです。逆に言うとですね、こんなこと言ったら失礼ですけど、神様かまってくれないとですね、機嫌を損ねる、へそを曲げる。この神様は常にこう心を向けてきてほしいんだよというものを感じるんですね。そうでしょう、立教神殿だってね、ちょっと農業とかしてないでここにお披露目にずっとおってよ、教祖様文治さんそばにいてよ、私のそばに離れないで。天地書きつけだってそうですよね。もう全部取っ払われるんですから、その前に神前撤去で、もうお供え物とかなんとかそんなの どうでもいいから、本当私を見て、私と一対一でね、余計なものいらない、形のものいらないから、大事なところを交流をさせていただきましょうっていうのが天地駆けつけの誕生だと思うんですよ。立教神殿にしたって、あれ神様の焼き餅だと私思ってる部分あるんですけどね。立教神殿にしたって、もう先進国にも農業とかやめて、ずっと私のそばにいて、天地駆けつけだってですね、もうお供え物とかそんないらないから、大事な教えをちゃんといただいて、そして私に神様をですね、そこに形があろうがなかろうが、神様私を信じてこっち見てっていう、こんなこと言う先生とかって今あんまりいないかもしれない。私の中でその立教神殿で教祖様が先進お取り次ぎに専念されたこととか、天地書きつけがね生まれたことっていうのは神様の焼き餅から生まれてきたんじゃないかなと思うわけです。特に教会でご用意しててもですね、やっぱりちょっと外に出ようとするとです、ね、どうも成り行きがちぐはぐになるんですよね。もうすぐ戻ってきてって言わんばかりのですね、ちょっとでもお披露目を開けたらですね、なんかもう本当に栄養失調になられるというかね、神様が朝昼晩のご記念は3度の食事みたいなもので、で教会のものが常にですね、もう能力があろうがなかろうが、誰か教会にこのお披露目にいることが神様にとっての栄養源っていうのを感じるんですね。だからもうよっぽ浮かすなことで外でも出歩けないぐらいですね、ちょっとなんか自分のね、こと優先して外出ようもんだら、もうたちまち神様が焼き餅焼かれてですね、なんかちぐはぐなですね、成り行きを起こしてこっちにモーション向いてよってモーションかけるような。でもこれはですね、教祖様とか私たち教会のものだ、皆さんだってそうだと思うんですよ。うん、皆さんの場合は先進ですね、ずっと家のご神前にいるわけにはいかない、それぞれの家業があるから、もちろんですね、仕事がされる方は職場だったり、主婦の方はですね、台所とかそれぞれの家事をされている場でもいいから、でもお昼前にはいなくてもいいから、常に私のことを忘れないでねっていう思いでですね、神様はねご覧になられると思うんですよ。心の中で私の方を見てほしいがばっかりにですね、いろいろな成り行きを差し向けるわけです。あの手この手使って、都合のいいおかげばっかり授けるとね、もうそれに満足してそっぽ向くから、よし今度はちょっと難しい難儀を差し向けて難儀差し向けたらちょっと私のこと見てくれるのかな、で難儀でちょっとですね少し答えてるようだったら、よしここら辺でって感じでおかげをですね、そういうなんていうかですね、駆け引きをされるんですよね、この神様で。とにかくこっち向いててほしい、うん、できればここに可能な限り近くにいてほしいということを願われている神様のように、私はそういうお茶目な金光教の神様ってそんな感じがするんですよね。この間の例祭でもそうですし、ここのところね、目の細かい信心とか目の細かいお届けとか、そういうことをよく、まあね、繰り返し話しますけどですね、改めて礼祭が終わった後もそのことに変わりはありません。礼祭が終わった後ですね、亀有教会の見学会がこのコロナの情勢になってですね、ずっと活動が休止状態だったのが、今年の6月に入ってお稽古が対面でのオンラインでのお稽古はですね、 続けられ、学人さんたちの間で続けてたんですけど、この神在教会会場にしての対面でのお稽古が今年の6月から再開されて、で続く7月もですね、7月もすぐ早速2日ぐらいだったかな、2回目の、あの再開して2回目の稽古が、これ順調にですね、稽古が再開されて、これ、まあ、あの、儀式祭典でもですね、またお供えできる送り合わせをというふうに願っていたんですけど、その後ですね、あの、ちょっといろいろと、まあ、学人さんたちもいろいろね、あの、仕事も持ってますし、また学人さんに指導してくださる、あの、高崎教会の高橋房子先生、この方は、あの、本郷教会とかでもですね、あの、見学の御用に来られるから、浪川さんや川村さんもご存知かもしれないですけれども、まあ、高橋房子先生も忙しい方ですからね、なかなかこう日程が合わないというような中で、あの7月の2日以来、あのお稽古がですね、ちょっとあのできない状態が続いて、だから3ヶ月近くですね。そんな中で、まあ、その間ですね、一回あの、その高橋先生と、あの、学人さんの一人である伊藤博美さんが、あのセンターで一回、根拠教のセンターで、あの集まってマンツーマンで、ご用させていただく予定があったんですけど、まあ、ひろみさんの場合はあの2回目のお稽古の時も、参加しようと思ってきたんだけど、ちょっと体調が芳しくなくて、ちょっと途中で引き返したっていう内容があって、その後高橋先生との間で日程を調整して、あの東京センターで1回2人だけでお稽古しようという日があったんですけど、今度はですね、高橋先生の方がちょっとあのご主人が体調が崩されて、それも稽古もできなかったんですね。 2回ぐらいちょっとあのうまくなんか稽古ができない、予定してた稽古ができないような成り行きが続く中でですね、今月の27日だったかな、夕方になって、その高橋先生から初めてだったんですけどね、電話がかかってきて、明日また改めてそのひろみさんと、伊藤ひろみさんと、あの東京センターの方に行って、またマンツーマンでご稽古をさせていただきますと、初めて電話でお届けが来たんですね、丁重に改まってですね。で、まあ私はその時あの、ね、翌日にそういう稽古があるということを知らなかったんですけれども、まあ、あの、ひろみさんにですね、もう確認しようかなと思ったんだけど、余計な人間心は使うまいと、こちらから確認するんじゃなくて、ひろみさんの方からもそういうお届けがあるのを待たせていただこうということでですね、まあ、まあ、送り合わせご記念させていただいたら、翌日の朝、伊藤ひろみさんからも直接電話でお届けがあったんですね。今まではなかったんですよ、お届けが。で、あの、その、ひろみさんからのお届けをいただいて、改めてですね、あの、ご記念を、あの、させていただいたら、なんか神様がすっごく喜ばれてるのが伝わってくるんですよね。うん。しかも、あのね、直接本人がお届けしたという、わざわざ丁寧に。親とかじゃなくて、ひろみさん自身が、そして先生ご自身がですね、それを、なんか神様がすごく、なんかですね、あの、恋する人にですね、なんか、あの、かまってもらったような感じの、ときめくような喜びがですね、伝わってきたんですね。そしたらですね、その後ほどなくしては、その、練習の場で、会場であるセンター、東京センターの職員からですね、あんまり電話かかってこないんですけど、電話かかってきてですね、あの、私に対してちょっと用事があって電話かかってきたんですね。そしてさらにですね、その日はですね、お昼ぐらいからお稽古が始まったんですけど、まだ稽古も、竹縄だなっていう時間になって、またもう一回東京センターの職員からまた別件で電話かかってくるんですね。うん。センター職員からこんな1日に2回も電話かかってくるなんていうのはほとんどないんですけれども、なんかあのね、この成り行きを見てもですね、高橋先生であり伊藤博美さん本人がちゃんと改まって神様に心を向けてお届けをしてくださったっていうことを、なんか神様、ね、その会場のセンターの職員の方からですね、めったにかからない電話が2回かかってきたっていう成り行きを通して、改めて神様が喜んでおられるんだな、というものを感じたんですね。そして、夕方になってまた、高橋先生から、今度は、電話がかかってきて、無事にお稽古をさせていただきましたという、お礼のお届けがかかってきたんですね。お願いだけじゃなくて、お礼にも神様が心を寄せられて、で、その後、夜ぐらいになってですね、また今度電話がかかってきて、そしたらですね、これも年に1回あるかないかなんですけど、赤羽教会の藤原先生という方から電話がかかってきたんですね。これもちょっと私に対して用事があってかかってきたんですけどね。 ぱり本当神様喜ばれてるなと思いましたね。と言いますのは、神在教会に天学会が誕生した経緯というのは、発端はですね、2つあるんですけど、1つは、学人の一人である高野明子さんが補教の集まりでご本部に行った時に高橋先生とご縁があったということ、そしてもう一方で、私がですね、天学神在教会天学の会を発足させるにあたって、その赤羽の藤原先生に相談させていただいたんですね。もう10年ぐらい前かな、そして紹介してくださったのがその高橋先生だったんですね。その赤羽の先生から、だから神在教会の天学会の端緒の役割を担ってくださった赤羽の先生からも電話がかかってきたんですね。赤羽教会はその後毎年1回ですね、お教会を会場にして天学会の関東支部の稽古があってるところなんですけどね、天学にゆかりがあるんですよ。でその先生から電話がかかってくるわけですね。1年に1回あるかないかのですよ。神様っていうのはね、ささやかだけど、今日こういうことがあります、お願いします、そして終わったらですね、ありがとうございました、心を寄せてくれたら、そんなに喜ばれるんだなというのを改めて思ったんですね。受け止めてくださる、伊藤博美さんからも翌日またですね、お礼のお届けがあったんですけれどもですね、改めて、お届けやお取り次ぎということもそうですけど、もう心をもっと本当言うと、もっと言うとも心を神様に向けるっていうだけで、神様はすごく喜ばれる、反応されるということですね。だから細かくですね、心を寄せれば寄せるほど、この神様は受け止めてくださって、またこの間霊災と同じですけど、また細かく成り行きとして働いてくださるものがあるという、また改めてそのですね、確信と手応えをいただいたような思いがしました。そのですね、神在教会の天学会の成り行き、高橋先生と伊藤博美さん、そしてしばらく遠ざかっていたここを会場にしての稽古も今月のまた26日にさせていただくという予定が立っております。来年の記念祭に向けてですね、記念祭の時にはぜひ天学のお供えをという願いを立てさせていただいておりますけれども、 2,3 ヶ月滞っていたものがさりげない、もう神様を思ってちょっとお届けの電話する、お礼の電話するってことで動かなかったものが動き出す働きが生まれてくるのを見てですね、改めて私たち、お届けはまでは仮にしなくても、もう本当に何か行動とかですね、動きを起こすときはまず神様お願いしますということをですね、起点にする、食事をいただくとき、いただいた後、出かけるとき、出かけた後、仕事をさせていただく前、あと、何気ないその、ね、神様に始まる前、終わった後、心を向けることだけでですね、神様の心をわしづかみにするというかですね、そしてまたその心、思いに神様も感動して働きをおかげをくださる、そういうことを改めて思うわけです、今金光教がですね、金光教だけじゃなくて宗教界全体が衰退を始めております。いろいろな意見が出されます。ね、もっといろいろなですね、活動を活発化させた方がいいんじゃないか、人材を育成した方がいいんじゃないか、もうちょっとインターネットとかそういうツールを駆使して布教を展開した方がいいんじゃないか、もちろんそれも大事なんですけれども、それよりももっと大切なのが、大元の元のところですね。この間このご本部から毎月送られてくる金光教法っていうのを読ませていただいたらですね、教学研究所の大林先生という方がですね、ちょっと難しい言葉なんですけど、こういうことを書いていてちょっと目に留まりました。ちょっと難しい言葉ですけど、ちょっとお聞きいただきましょうかね。ここからは成長を市場としたり利潤追求に価値を見る強い考え方でなく、見向きもされなかった弱さへの言葉や行為こそが本当に必要とされてきたことに気づかされないか、救済や神への信心の必然性もそこに求められるという事実の重要性が改めて顧みられてくるのである。 そうとして私たち自身がその重要性をなかなか表に出さずに来たのもまた事実である。しかし信心の今はそれに応えるように、これまで歴史へ向けて隠れなくていいから出ておいでと誘い出しているのではないか。教祖以来つましく余さず暮らしていく日々の営みとともにあったはずの信心の姿が歴史に隠れたままでだとするなら、今こそ遠慮せず出ておいでと誘い出すことが必要だと思いますというようなことを書いてるんですけれども、難しい言葉ですけどね。今まで本当にね、注目、もう当たり前すぎて大元すぎて注目をされてなかったことこそね、こういう状況だからですね、大切なこととして浮かび上がってくる人をもし大切にして、何かというと今申し上げたささやかなことなんです。神様を心から手放さない、常に。そして断るごとに神様に心を向ける。で、改まった時はお取り次ぎを願う。そして五願五行ですね。改めて皆さん家のご神前でご祈念してましたか？朝昼晩、うん、これがやっぱり基本ですよ。やっぱり教会だけじゃなくて家のご神前もおろそかにしてったら神様が栄養失調になります。そして焼きもち焼きます。こっち向いてよ、焼きもち焼いてこっち向かせるためにちょっと意地悪をします。難儀を差し向けられます。時間がないときは天地駆けつけだけでもいい。朝とか時間がないときとか、ご神前に行かれないときは、行く時間がないときは、道中の電車の中でもいい。心を向けるということですね。それが当たり前のようだけど、全然脚光を浴びてきてないんですよ。こういうようなことが。地味すぎてですね。でも今、金光教に求められているものっていうのはそういうことじゃないだろうか。考えてみたら、教祖昼前はですね、もうそういう大祭とか何にもないんですよ。あるのは、日々のお取り次ぎであり、ご祈念であり。まあこね、まあ、今ね、教祖140年の大祭のシーズンに入ってきましたけれど、まあ、それをですね、盛大に行うというのも大事ですけど、神様からしたらその日だけじゃなくて毎日毎日大祭と思ってこっち見てということを伝えたいんだなと。そして何をしている時でも本当に神様に心を向けて神様にお願いしてというところですね、うん、今日はそのいっぱいお供えになっているものの中ですね、邦子先生がこれ見てって言うわけですよ。野菜の洗ってる時にですね、さつまいものお供え、何かと思ったらさつまいものお供えに、そのさつまいもより腹2倍か3倍かくらいある根っこがですね、ピーッと出てるのをこうぶら下げてるんですね。これ写真撮ってと、まあ、今日ブログに載せるかもしれないですけれどね、今まで注目されてなかった根っこの部分、これにこそですね、焦点を当ててですね、大事にさせていただくということが必要なんじゃないかと、考えてみたら今月のですね、元日のご理解で天地駆けつけをひねったようなご神句をいただきました。今月今日で一心に頼め、おかげは我が心にありというご神句ですね、うん、今月今日で何事も一心に神様に頼んでるでしょうか。あ、これはまあ神様に、まあ、頼まなくても自分でやれるわ。そういうのを極力削いでってください。可能な限り神様お願いします。当たり前というかささやかすぎてでしょ、うん、そしてお取り次ぎ、お届けをさせていただくことを大事にする。これでも特に教会の先生とか言ってもそれじゃダメだよってやっぱり何かっていうふうな意見が出るところではあるんですけどね、私は本当にこのご時世だからこそですね、原点に帰るべきだと、教祖様のあられ方ですね、日日の、そんな思いがするんです。天学の天という字で、不思議ですね、電話でのお届けでもですね、その天学の天に子供の子と書いてのりこさんという方のお届けが同時に続くんですね。ちょっと気になったから天学の天という字をですね、調べてみたら、よりどころとかですね、基準とか手本と書いてあるんですね。うん。金光教の、信心のよりどころって何だろう。まあ、天地書きつけなわけですけど、特にですね、元日のご理解にあるように、今月今日で一心に頼め、 細かく細かくですね、改めてそこのところをですね、そして日々の五願五行ですね、朝昼晩最低3回ご記念していただけないでしょうか。天地書きつけだけでいいです、忙しい時はですね。なんか結局その積み重ねしかないなというようなことにだんだんなってきているような思いが、特にこれからさらにまたですね、それが加速していくんじゃないか。いかにも頼りない弱そうなものだけど、ここが根幹なんだよ、大事なところなんだよというものをですね、感じさせていただきますし、そこのところをですね、皆さんも感じていただいて、この今月五体祭月取り組んでいっていただきたいと思います。そして、今度8日のですね、御本部参拝はやっぱりお参りさせていただくからには手ぶらじゃもったいないですよね。そういう本当常に神様に心を向けさせていただきますというようなところを手土産としてですね、またその取り組みを手土産として、今月の8日の御本部大祭であり、来月3日の神在教会の御大祭に向かわせていただきたいなと思わせていただく今日は祭りだったです。ありがとうございました。